それでは今朝の聖書を拝読いたします。今朝はヘブル人への手紙7章25節です。新改訳聖書445ページになります。ヘブル人の手紙7章25節です。一節だけですので、皆さんと一緒に拝読させていただきたいと思います。それでは拝読いたします。したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。それでは今朝はこのところからイエスの救いと題しまして、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、10月第4の日曜日の朝、私たちを教会に招いてくださり、またこのところで神の言葉、聖書の言葉を聞くことができることをありがとうございます。どうぞまた私たちのさまざまな悩みや苦しみ、神様は知ってくださり、また私たちに平安を与えてくださることを私たちは待ち望みます。どうぞまた私たち自身の心をもいろんな苦しみから、また悩みから解放してくださり、また神様の本当にこの喜びと愛の中に生かされるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の御言葉が私たちの心の中に働いて安らぎを与え、また力となり、また私たちに立ち上がるその力を持って、どうぞ共に歩んでいけることができるように、主はあなたが導いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を神様の手に委ねます。尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はイエスの救いということで、ヘブル人の手紙の7章25節のこの聖書の言葉を一緒に読まさせていただきました。私たちは自分の生活や人生の中でいろんなことで悩んだり、また時には苦しむ、不安が心を覆うということがあるんではないかなと思います。で、そういうような時に私たちはどうするかというと、もう神様っつってですね、神頼みっていうことではありませんけれども、もう神様に救いを求める、助けを求めるっていうようなことがあります。日本ではもう何か八百万の神ってですね、たくさんもう神様がいるというようなことを聞くし、神社とかお寺がいっぱいあるわけです。で、私が神戸の神学校で学んでいるときに、明石の教会で奉仕をする機会がありました。で、その近くに一つの神社があったわけです。で、それは人丸神社、人間の人とですね、丸いの丸、人丸神社、その神社に祀られているっていうのが柿の本人丸っていうですね、多分歌人として有名な人だったと思うんですけれども、そういう神社だっていうふうに聞いたわけです。で、大概神社だったらどういうご利益があるのかっていうふうに言われると思うわけなんですけれども、で、その神社のご利益はその火災よけと安産に効くって言ってですね、そう言われたんです。で、なんで火災と安産が結びつくのかなって非常に不思議に思いました。そしたら、そのなぜこの火災よけになるかっていうと、その柿の本人まろ、その人まろがですね、火止まる、だからそれが火災よけになる。じゃあなんで安産なのか、人埋まる、だから人が埋まるから安産なんだってですね。 なんだダジャレを言ってるのかって思ってそう思いましたけれども、その本当に火事を防ぐとかですね、もう安産で生まれるっていう根拠は特にないと。ただもう名前の語呂合わせで、ご利益があるっていうのはなんかちょっと無責任な気がしたわけですけれども、じゃあこのキリストの救いっていうのは一体どんなものなんだろうか。それは今読んだ聖書のところに、このご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますっていうですね、言葉がここにあります。もう完全に救うことができる、まあ、その完全というのは何かというと、まあ、ある方はもう人類の最大の敵は死である、そう言いました。やっぱりもう死んでしまったら命を失うわけです。自分の存在が一体どこに行ってしまうのかわからない。ですから死よりも本当に恐るべきものは他にはないと思います。だからこの完全な救いというのは、もっと別の言葉で言うと命が与えられるということです。そしてその命っていうのは肉体の命のことではない、むしろ私たちの心、魂の命が保証される、与えられる。そして私たちは決して滅び去っていくものではない、その確信を私たちは得ることができるわけです。ですから自分は死なない、滅ばないんだ、大丈夫だ、その思いがあるならば、まあ、いろんな辛いことも苦しいことも乗り越えていけるんではないだろうか。本当に自分にそうした心の思いがあるときに、まあ、私たちは自分の弱さで負けそうになるわけですけれども、しかし命を与えてくださる、そして神様が自分を完全に救ってくださる、そこに私たちは希望が持つことができると思います。まあ、言うなればこの救いっていうのは全世界に伝えられています。まあ、日本にも伝えられてきた、そしてまたもう全世界ですから、もうアフリカのですね、ジャングルの奥地まで伝えられていった。である、まあ、アフリカの国のもう奥地で原住民の人たちが生活していたんですけれども、そこにもう初めて他の国から人が来た、まあ、ヨーロッパからですね、まあ、宣教師がやってきたわけです。そしてこのキリスト教を伝える。で、なんと驚くことに、その原住民の人たちがもうイエス・キリストを信じたそうです。で、その宣教師がやってきて、その後に、まあ、イギリスから商人の人がやってきて、まあ、そこで、取れる産物をですね、まあ集めて、そしてまた本国に送るっていうような、まあ、そういう商売でやってきたわけです。で、ところがその現地の人たちがですね、イエス・キリストを信じて、教会を建ててる。自分たちも教会があるけれども行ったことないし、そんなものを信じてない。なんで信じることができたんだろうか、まあ、不思議に思ってですね。で、一人の現地の人を捕まえて、で、お前はこのイエス・キリストを信じてるのかと。じゃあそのキリストの救いっていうのをお前は証明できるのかって言ったそうです。そしたらその現地の人はですね、あ、そんなこと簡単だ、もう証明してあげるって言ってですね、言ったそうです。まあ、そのイギリス人の証人はどうやってそれを救いを証明できるのかなと思ってですね、見ていたら、その人は藪の中に行って、まあ、一匹の芋虫をですね捕まえてきた。で、地面に置いたそうです。そしてその周りをこの枯葉とかですね、そういうのをこう集めて、そして火をつけた。 そしたらその芋虫はその火でもって、もう逃げ回るわけです。で、だんだん自分に迫ってくる。もう絶体絶命。すると、その現地の人はですね、その芋虫を掴んで、そして外に出してあげた。そしたらもう草むらの方に行ったそうです。これが救いだと。自分ではどうすることもできない。しかし自分よりも力ある方が自分をこのもうダメだっていう時に救ってくださるんだ。自分はそのことを信じることができた。もう明確に言ったそうです。そしたらその半分バカにしてたイギリス人の商人たちは黙ってしまった。だから神様は私たちにできないようなその不可能なことを自分で何とか脱出して助かるんだというのではなくて、実は完全な救いとは何かっていうと、神様に全てお任せしていく。そして神様は必ず私たちを絶体絶命のその窮地の中から救い出してくださるということです。それが言うなればキリスト教の救いであり、そしてまた神様は必ず私たちをその苦しみの中から困難の中から救ってくださる。まあ今の時代っていうのは割とこの健康志向っていうか、まあそういうおかげで日本の、まあ日本人の寿命っていうのは伸びてきています。もう世界でももうトップクラスのですね、まあ寿命を誇っている。まあ私たちも多分健康にはいろいろ気を使うってことがあると思います。である一人の人はですね、もう本当にその健康をものすごく気をつけていた。そして元気になるんだったら、まあ、いろんなことを試してみようと、まあ、主にですね、人から聞いてこれを飲んだら元気になるとかですね、もう痛みが取れるとか、もうよく寝れるとか、そういうことを聞いて、まあ、いろんなこうサプリを飲んでいったそうです。ところがですね、ある時元気になるどころか、もう起き上がった時に力が出ない。で、近くのお医者さんにかかって診てもらった。血液検査をしてもらった。そしたら肝臓の数値がですね、異常に高かった。で、なんでこうなってるのかお医者さんに聞いたそうですけれども、そしたらそれはもうサプリの取りすぎだった。だから健康にいいと思ってもう飲んでいたものがですね、かえってその副作用がもう自分の体を害するものになっていってしまったということです。ですからその方は今まで飲んでいたものをですね、もう全部やめた。そしたらだんだんとその高かった数値も収まって元気になった。まあ、神様は私たちに命を与えてくださっておられる。まあ、私たちは人として生まれたわけです。で、私たちの心の中には自分が良くなりたい、そういう向上心があるわけですし、もう強くなりたい、そういう思いが心の中にあるわけなんです。でも私たちは何かにこの頼ってですね、じゃあそれによって自分が本当に立派になるとか、強くなるとか、そうとは限らない。神様は私たち一人一人をその個人として人間として実は作ってくださった。まあ私たち自身の体はこの自然治癒力があるっていうふうにですね言われてるわけなんです。そんなに大きな病気ではないならば、まあ自然に治っていく。まあ例えばこの何かナイフで指を切ったと、包丁でも切るっていうことはありますけれども、小さな傷だったらですね、しばらく置いておくと血が固まってもう良くなっていくわけなんです。特別なことをしなくても小さなものだったら治るっていう、 そういう力を私たちは持っている。風邪をひくってこともあります。でその時にもですね、ちょっとした風邪だったらもう薬なしでですね、もううどん食べたらそれで治ったっていう人も ありますけれども、まあ、それは一夜うどんというふうに、まあ、看板が出ててですね、なんでこんな名前つけたのかと、もうそれはこのうどん食べたら一夜で治るっていうことでそういう看板を出しましたっていうのは私見たことあったんですけれども、もうそれだけでも治ることがあるわけです。だから私たちはそんなに気にしなくてもですね、ある意味本当にこうお任せして委ねていくならば自分自身が回復していく、そういう力をも神様は与えてくださってはやる。だから大概は風邪ひいたらもうそれこそ先の話ではないんですけども、熱いうどん食べてそしてゆっくり安静にしてたらもう自然に治る。また今の時代っていうのはもうストレスがもう病気の原因になるということもあるわけなんです。もうある方がやっぱりその病気になって診察を受けたときに、いやそれはもうストレスから来ています、だからゆっくりすることがもう一番の治療になりますってですね、もうそう言われた方も現実にいらっしゃるわけなんです。だから本当に不思議なんですけれども、心の持ちようによって私たちは元気になることもあれば、もう心が塞いで病気になってしまうということも出てくるということです。ですからことわざにも病は気からっていうですね、言葉があります。もう戦争中でももう銃弾を受けてもう血が止まらない。でも戦友がですね、しっかりしろ、傷は浅いって励まされて、そして治ったっていう人もいたっていうようなことを私は聞いたことがあります。やっぱり励ましが与えられる。そして自分自身の心が落ち着く。そのことによって、まあ、私たちは元気を回復したり、そしてまた問題を克服するっていうことができるわけです。そして聖書に私たちが語っているのは何かっていうと、このイエスはとですね、出てくるわけです。イエスはご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになる。不思議な言葉です。なんでイエスなのか。で、キリストっていう言葉は使ってないんです。で、わざとこのヘブル人に手紙を書いた人はイエスって言ってるんですね。ノーではないわけです。まあ、関係はないんですけれども、なんでわざわざこの人の名前を出したのか。実はこのヘブル人っていう人たちはそのイエスを信じない。イエスというのは、まあ、約2000年前に今のイスラエルの国ユダヤのベツレヘムってところで生まれてナザレで大工の子として成長していった。だからそれはもう普通の人間なんだと、神じゃない、もう救い主だって言ってるのはまやかしだ、もうヘブル人その人たちはそう思ってたわけなんです。だからそんなものに自分は騙されないぞと。でもこの手紙を書いた人はヘブル人であり、このイエスこそ完全に救う方だということを彼は信じることができた。かつては信じられなかった。でも今はイエスを救い主、神と信じて、そしてそのことを証しをしている。そう言ってるわけなんです。本当にこれは驚くべきことです。果たして私たちが身近にいる人をですね、救い主だ、神だってですね、信じることできるでしょうか。もうイエス様の兄弟たちだってですね、信じられなかったわけです。 もうある人はもう気が変になってるから連れてって帰ってくれつってですね、兄弟たちを呼んだと。もうそういうことが聖書の中にもちゃんと出てきてます。でもナザレのイエスこそ誠の救い主である、それを信じることによって私たちの人生は全く変わるわけです。まあ私自身もそんなユダヤ人のイエスなんて信じる価値なんてあるんだろうか、自分は全然関係ない日本人だ、必要ないってですね、そう思ってたんですけれども、しかし聖書を読むようになって、このイエスがどんなことをしたのか、そして今も生きておられるってですね、ここに出てきているわけなんです。驚くべきことです。しかしその信仰によって私たちの人生は全く変わっていきます。不安や恐れがなくなる、それは私はもう本当に事実である。もう毎日いろいろ心配することあります。もう鍵をなくしてしまったとかですね、で昨日も駐車場コインパークに停めたんですけれども、まあ私の家内はどこに停めたか分からなくなったって言って、まあ携帯で連絡する、もうそういう時ももう神様は分かるようにしてくださいって言ってですね、まあすぐ分かったんですけれども、だからやっぱり本当に心に平安が与えられていく、もうちょっとしたことで私たちは心が騒ぎますけれども、本当にその時に完全に救う方がおられるってことは私たちの心の大きな平安、そしてまた解決の糸口を見つけることができる、その力が私たちに与えられるということです。まあ中にはですね、もうお金が一番大事なんだっていう人も確かにいらっしゃいます。もし私たちが1億円もらったらどうでしょうか。多分ものすごく喜ぶと思うんですね。もうその金あったら土地を買って家を建てて、そして残りのお金でこれからも老後は安心だってですね、生活できるかもしれません。しかしもしそのような大金をもらうってことがあるとですね、これを元手にもうちょっと増やせないだろうかって考える人もいると思います。まあ、銀行に預けたら現実なんですけれども、あんまり利息は高くはない、いやそれよりも何か投資した方がもっと儲かるようになる、いろんなことを考えたり、いやそれが悩みになるということも起こるかもしれません。逆にこれだけ大金持ってると誰かに取られてしまうかもしれない、そういう心配とかですね、不安も出てくる。ですから私たちが得ることのできるお金が、じゃあ自分を生きがいに満ちた人生にするとかですね、そしてそれによってもう家族の中に家庭に愛と喜びが満たされるかっていうと、そうとは限らないということです。まああるお宅は、まあ、ちょっとしたことでお金が入った、でその、まあ、お父さんが、まあ、大きなお金を得た、ところがそのお父さんが亡くなった後にその子どもたちの間でもう相続争いが起こったっていうことを私は聞いたことがあります。決してお金によって私たちは幸福になれる、心の豊かさが与えられるとは限らないわけです。この間野球のドラフト会議がありました。まあそれぞれ推しの球団があると思いますけれども、その中でですね、ホークスが今アメリカでですね、勉強している、佐々木麟太郎っていう人をもう1位に指名したっていうのをニュースで言ってました。まあ、彼は今スタンフォード大学で勉強してて、で将来はもう大リーガーになりたいと。なんでそんな選手を 一時指名するのかなってですね、まあ本当に不思議に思ってましたけれども、まあ彼はもう本当にこの優秀な選手で、しかもアメリカでも指折りの大学で学んでます。で、私もスタンフォード大学っていうのは聞いたことがありますし、もうそれこそもう世界でもトップクラスのですね、素晴らしい大学なんですけれども、まあ、そのことで一つの思い出したことがあったわけです。で、やはりその大学を目指して一生懸命もう頑張ってですね、脇目も振らずに受験に励んで大学に入ったっていう一人のその学生の人の話を聞いたことがありました。で、その人はもうハイスクール高校時代はもう勉強に打ち込んでですね、もう勉強一筋、そして希望の大学に入れた。で、ところが大事なものを見失っていた。それは何かっていうと、自分と話をしてくれる本当のこう友達、気心に知れるそういう友人がいない、それに気づいたそうです。ですから、その学校行っても、まあ、授業終わったら他の友達はみんなクラブ活動とかですね、サークルとかで昨日会った友達で交わってどっか遊びに行ってやる。でも自分にはそういう友達が一人もいない。で、どうしたかっていうと、まあ、20歳過ぎてもうお酒を飲むようになった。もうそれで気分を紛らわしていく。でもそれでも何か気が晴れない。もうついにはドラッグ、もう薬まで手を出していったそうです。そしてなんと、もう気がついたら依存症になっていて、やめることはできない、もうまさに地獄の底へ落ちていくような、もうそういう思いにもう沈んでいってしまったそうです。ところがその変な様子にですね、気づいた一人の学生がいました。で、その人はクリスチャンだったそうです。でもあまりにも大変だっていうことが分かってきてですね、そして見かねて声をかけた。そして一緒に教会に行ってみませんかと、まあ、最初は断っていたんですけれども、もう熱心に誘ってくれるということで、まあ、それだったらいいかもしれないと思って、まあ、ついていった。そしたら、まあ、礼拝に出たそうですけれども、もちろん話とかですね、もう何もわからない。でもその後でいろんな人が自分に声をかけてくれる。そして一緒にコーヒー飲んだりとか、また食事にも誘ってくれる。そしてそういうことでこう気分がですね、落ち着いてくる。なんでこんなに親切にしてくれるんだろうかと、いや、ひょっとしたら何かこう下心があるんじゃないかって最初はまあ警戒してたそうだったんですけれども、でも行くたびにですね、本当に優しい声で話しかけて、そしてまあ自分のことを心配してくれて、まあ心が嬉しくなってくると。で、その人たちに共通しているのは何かっていうと、イエスを救い主として信じている。まあ、そこからこのイエスってどんな人なのか、まあ、興味を持つようになり、そしてこの新約聖書の福音書、それを読んでいった。神の子であるのに、なんとナザレの大工の子として生まれて、30年間そこで暮らし、しかしその後にこの神の国が近づいた。そして人々に神の救いを伝え、そしてまた病気の人にも手を置けば癒される。そして死んだ者も生き返らせる。ああ、こんなものは昔の神話だ、そう思っていたそうです。しかしある時に、まあ、薬が切れるっていうか、もう心が落ち込んで、もう絶望の底に沈んできそうな思いになった。その時にもう、イエス様助けてって言ってですね、 言ったそうです。すると自分の心がこの穏やかになってくる、落ち込みそうになるその思いがですね、何か下から手で支えられているような、もうそんな感じがした。でその自分を教会に誘ってくれた友達にそのことを言ったら、ああそれはイエス様が救ってくださることなんだ、そう言ってですね、その信仰の話をしていくようになり、そしてついにはイエス・キリストが自分のこの罪のためにあの十字架にかかって身代わりとなり命を捨ててくださった、あの十字架の上でおそらくは痛み苦しみがある、そういう中に父を彼らをお許しください叫ばれた、それは自分のためなんだということがだんだん分かってきたそうです。ただし薬物依存というのはそう簡単には治らない、もう上がったり下がったりそれの繰り返し、時にはもう絶望してしまう、ああやっぱりもうこれはもう元の木阿弥ダメなんだ、でもその時にイエス様の十字架の姿を心の中に見させられるっていうか浮かんできて、そして許してくださいと、自分が薬に手を出したそのことをイエス様は許してくださいと、許してくださっておられる、そして痛み苦しみを受けてくださっておられる、そのことを何回も繰り返したそうです。ところがある時にイエス様は生きておられる、死の中へよみがえられた、そして平安あれとあの弟子たちに語られた、弟子たちはイエス様を見て喜んだ、不思議だなと思ってたその時に自分の心にも平安があるようにと語ってくださった。本当に何も不思議なことは起こってないけれども、自分の心の中にもうこの世では得ることのできないその安らぎが与えられて、イエス様感謝します、お祈りしたそうです。なんとそれ以来薬に手が伸びていくことはなくなってしまった、もうその依存症が癒された。私はその話を思い出しました。神様は私たちを癒してくださる、強めてくださる、そしていつも生きていて取りなしてくださる、私たちの罪とが過ちを許してくださって、私たちを悩みの中から完全に救い出してくださる、私たちにはこの救い主がおられるんだ、私たちもこのイエス・キリストを心に受け入れて、そしてキリストが私を癒し力を与えてくださる、その信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちには悩みやまた悲しみ、そしてまた問題もあります。そのような私たちをも、神の一人子はこの地上にナザレのイエスになって現れてくださり、そしてまた私たちのその弱さを身に負うためにあの十字架にかかって命を捨ててくださいました。そして今もイエスはいつも生きていて取りなしをしておられる、そしてご自分に近づく人々を完全に救うことがおできになると、どうぞ私たちはそのことを信じてまたイエス様に救いを求めていくものとさせてくださるようにお願いします。私たちには弱さがあります。一回だけでよくなるってこともないことがあります。どうかしかしイエス様は忍耐を持ってまた私たちを愛し許しておられます。どうかこのイエス様の取りなし十字架の愛をいただいて、また私たちは癒され立ち上がり また力をいただいて歩むものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。